私が輝く国スポ小スポ広報誌社員ナンバー6。目次。特別インタビュー。桐生義秀選手。社員な人。作家。宮島美奈さん。公式ポスターが決定。私が輝く小スポ選考会。競技会場地マップ。琵琶湖国体、琵琶湖大会をプレイバック。小スポオープン競技、ゴールボールの紹介。国スポデモンストレーションスポーツ、スポーツチャンバラの紹介。国スポデモンストレーションスポーツ、ソフトバレーボールの紹介。国スポデモンストレーションスポーツ、ユニカールの紹介。ボランティアに参加しよう。協賛企業。目次、終わり。大会会期。私が輝く国スポ。2025年9月28日日曜から10月8日水曜。国スポ会期前実施競技。2025年9月6日土曜から9月15日月曜。2025年9月21日日曜から9月25日木曜。私が輝く小スポ。2025年10月25日土曜から10月27日月曜。私が輝く国スポ競技別リハーサル大会37競技。2024年5月から2024年8月。リハーサル大会の詳しい日程は大会ホームページをご確認ください。特別インタビュー、桐生義秀選手。桐生義秀のプロフィール。滋賀県彦根市出身。1995年12月15日生まれ。日本生命所属。中学時代に陸上競技を始め、高校3年時に高校記録、日本ジュニア記録、日本歴代2位記録となる100メートル10秒01を樹立。東洋大学進学後も各大会で活躍し、2016年リオデジャネイロオリンピック 4×100 メートルリレーで銀メダルを獲得した。翌年、大学4年生で日本学生陸上競技対抗選手権大会100メートル決勝に出場。日本人史上初となる9秒98を樹立した。2019年、アジア選手権にて100メートル金メダルを、同年の世界陸上競技選手権では 4×100 メートルリレーのアジア記録を樹立し、銅メダルを獲得。2020年の日本陸上競技選手権大会にて100メートルで6年ぶり2度目の優勝を果たした。2024年1月にチェコで開催されたワールドアスレティックス室内ツアーゴールドで60メートルの室内日本記録を更新。2017年、2019年、滋賀県民スポーツ大賞最高栄誉賞を受賞。桐生選手に4つお聞きしました。質問1、陸上競技の入り口となった中学時代の部活動について教えてください。小学生の頃はサッカーをしており、陸上競技を始めたのは中学時代から。僕には兄が一人いて、サッカーも陸上も兄の後を追って、じゃ、僕も、と始めました。陸上部には友達も多かったということもあります。通っていた中学校は陸上の強豪校ではなく、地元の公立校です。部活動は小学校時代からの遊びの続きのようで楽しかったですね。友達も一緒でしたから、しんどかったという記憶はありません。友達と喋ったり、ふざけたり、時にはサボることもあり、必死に陸上に取り組むという感じではありませんでした。だからこそ、毎日の部活動が楽しく、走ることも楽しくて、練習にも前向きに取り組めたのかもしれません。当時は走るたびに速くなっていきました。 僕自身の成長のタイミングに合っていたのでしょうか。厳しくなくとも練習をきちんとすることで記録が出るようになる。記録が出ると嬉しくて、さらに走るのが楽しくなる。中学時代はずっとその繰り返しでした。質問2。子供たちがスポーツに親しむためのきっかけとは？子供の頃は本当によく体を動かして遊んでいたのだと思います。友達と遊ぶときは基本的には公園で走ったり、ボールで遊んだり、サッカーもしていましたし、当時は道路で遊んでいても車もほとんど通らなかったし、怒られることもなかった。もちろん地域によって事情は異なりますし、今の子供たちにはちょっと難しいかもしれないけれど、まずは、体を動かすのって面白いな、楽しいなと思ってもらえるといいですね。それがスポーツへの入り口になればと、子供たちに向けていろいろなイベントを行っています。何か準備してチャレンジして失敗すると、次は成功するよう準備し直して、再びチャレンジする。スポーツはその繰り返しだと考えます。失敗すると、やはりすごく落ち込みますよね。でも、失敗を糧に何かを学び、また準備していく。失敗は嫌だけど、僕は何度も経験してほしいと思います。失敗することは一つ前に進むこと。失敗やチャレンジを通じて、自分の成長にどんどんつなげていけるのがスポーツなんじゃないでしょうか。陸上競技はたくさんあるスポーツの中の一つですが、サッカーでも野球でも、バレーボールでもバスケでも、走ったり、飛んだりという動きは必要ですから、すべてのスポーツに活用できる競技でもあります。まずは体を動かして遊ぶことを通じて、いろいろなスポーツにチャレンジしてくれるといいですね。質問3。パリオリンピックを目指してこだわりたいことは？一昨年の日本陸上競技選手権大会の後、昨年にかけて休養期間をいただきました。復帰してからのコンディションはまずまずです。今年はパリオリンピックが開催されます。僕はオリンピックでも世界陸上でもリレーでメダルを獲得しましたが、やはり100メートル個人でメダルを目指したい。100メートルを走るという意味では同じように見えますが、やはり違う。それにはもちろん自己ベスト更新が必要です。しばらく更新できていないので、メダル獲得のために自己ベストの更新にもこだわっていきたいですね。合宿も練習も本気で実現を目指すためのプログラムです。他の誰でもない自分のためのチャレンジです。本格的に陸上のシーズンに入るのは4、5月です。そこでしっかりとタイムを出してパリにつなげていきたいと思います。東京オリンピックではリレーでの出場で個人戦ではありませんでした。パリではリレーはもちろん100メートル決勝を見据え、メダルにつなげていきたいですね。質問4。地元開催の国スポ、小スポに向けての思いをお聞かせください。昨年11月、彦根市の平和堂ハトスタジアムでのイベントに参加しました。実はこのスタジアムの前身である県立彦根総合運動場は僕が陸上競技を始めた場所で、とても思い入れがあります。中学の陸上部の練習などで利用していて、よく自転車で通っていました。新しくなってから訪れたのは、昨年のイベントが初めて。タータンの色が赤から青に変わっていたり、スタジアム全体を囲むようにスタンドができていたり、こういう風に変わったんだなというのを見るだけでも楽しかったです。平和堂ハトスタジアムは来年行われる私が輝く国スポ・小スポで開閉会式と陸上競技が実施されるメイン会場になるそうですね。44年ぶりの滋賀県開催の大会は自分も含めてほとんどの選手にとって初めての地元開催です。 特に陸上競技の会場は僕の地元です。海外や東京で開かれる大会とは違い、家族や友人、親戚などたくさんの知り合いに気軽に見に来てもらいます。盛り上がってほしいし、僕も盛り上げていきたいと思います。実はここ5年ぐらい国体に出場していません。でも来年の国スポにはぜひとも参加したい。昔から僕のことを知っている人たちの前で、僕を育ててくれた地元で思い切り走りたいし楽しみたいです。陸上シーズンはだいたい9月ぐらいまで、10月には陸上の大会はほとんどありません。そのスケジュールで体を作っていきます。だから、いつもの年は10月になるともう全然陸上をやる体ではなくなっているんですね。でも、来年は国スポがあります。体作りの予定を少し伸ばそうと考えています。今から楽しみです。社員な人、作家、宮島美奈さん。宮島美奈さんの紹介。短編小説、ありがとう西武大津店は、女による女のための R18 文学賞、史上初の3冠受賞。デビュー作、ナルセは天下を取りに行くは、本屋大賞ノミネート。大津市在住。長年の夢であった小説家として、昨年39歳でデビュー。夢を叶えた宮島さんからのメッセージ。地方だとやりたいことができないと思っている方もいるかもしれませんが、いつか花開くかもしれないということを私は身をもって感じました。夢はいつ叶うかわからないし、大人になってからでも夢は叶う。未来のことはわからないので、希望を捨てないことが大事だと思います。宮島美奈さんは、大会マスコットキャラクターの大ファン。ご自身の X、旧ツイッターでも、チャッフィーについてたびたび触れていただいています。マスコットキャラクターが誕生してからの古参ファンで、特にチャッフィー推しの宮島美奈さん。丸いフォルムやほっぺ、色、なおかつ口元のひげが、ぴょこっと出ているのが可愛いです。チャッフィーがいるから街中のポスターなどを見るのも楽しい。キャラクターを入り口に、こんな競技があるんだと家族で楽しむのもいいですねと明かします。名称、ネーミング応募などに積極的に参加している宮島さんは、今回の国スポ、小スポの愛称も応募。愛称として採用された私が輝くの滋賀の使い方に驚いたようで、採用された高校生の方の発想がすごい、天才だなと思いました、と感心します。音訳者中、私が輝くの滋賀は、ローマ字で SHIGA となっています。中、終わり。自身のデビュー小説、ナルセは天下を取りに行くの主人公、ナルセがカルタ部に所属していることもあり、大津市で開催されるデモンストレーションスポーツ、小倉百人一首競技カルタに興味津々の宮島さん。その他、地元、大津市で開催される競技は見に行きたいと、開催を心待ちにしています。私が輝く国スポ・小スポの公式ポスターが決定。令和7年に滋賀県で開催する、私が輝く国スポ・小スポを広くお知らせする公式ポスターのデザインが、42点の応募作品の中から決まりました。今後、県内の様々な場所に掲示して大会を盛り上げていきます。制作者、ブタツあかりさんのコメント。始まりの第一歩は、選手たちの躍動と内からにじみ出る情熱を、琵琶湖の形をした影は、県民一体となって本大会の成功を願う気持ちを表現しています。 また大きな余白で試合に臨む際の緊張感を表しています。私が輝くショースポ選考会第62回滋賀県障害者スポーツ大会県第24回全国障害者スポーツ大会滋賀大会選考会の参加申し込みが始まります。この大会は全国障害者スポーツ大会の障害区分や競技規則に準じて実施され、全国障害者スポーツ大会の選考会を兼ねています。今年は2025年私が輝くショースポの選考会になります。故国の代表を目指してふるってご参加いただき、大会を盛り上げましょう。実施競技、開催日、実施会場。個人競技、ボッチャ、身体障害。令和6年9月7日土曜、甲賀市水口体育館。フライングディスク、身体障害、知的障害。令和6年9月14日土曜、甲賀市水口スポーツの森。陸上競技、身体障害、知的障害。令和6年9月29日日曜、平和堂鳩スタジアム。水泳、身体障害、知的障害。令和6年10月5日土曜、インフロニア草津アクアティクスセンター、草津市立プール。アーチェリー、身体障害。令和6年10月12日土曜、県立障害者福祉センター。ボーリング、知的障害。令和6年10月12日土曜、ラピュタボール彦根。卓球、身体障害、知的障害、精神障害。令和6年11月16日土曜、安市総合体育館。団体競技、バレーボール、精神障害。令和6年11月2日土曜、県立障害者福祉センター。ソフトボール、知的障害。令和6年11月17日日曜、森山市民運動公園。サッカー、知的障害。令和6年11月17日日曜、安川歴史公園サッカー場、ビッグレイク。以下の競技も全国障害者スポーツ大会が実施されています。バスケットボール、知的障害、男子、女子。車椅子バスケットボール、身体障害。グランドソフトボール、身体障害、視覚。バレーボール、身体障害、聴覚。男子、女子。バレーボール、知的障害、男子、女子。フットソフトボール、知的障害。申し込み方法、参加資格等、詳しい情報は、滋賀県障害者スポーツ協会ホームページをご確認ください。競技会場地マップ。国スポ・小スポ競技は、会・閉会式が行われる平和堂鳩スタジアムをはじめ、県内各地で実施されます。詳細は第5号をお聞きください。また、競技や競技会場の名称変更、新しい競技が加わりましたので紹介します。大津市国スポデモンストレーションスポーツ競技名が百人一首競技カルタから小倉百人一首競技カルタに変更。草津市国スポ正式競技水泳競泳全種別水泳飛び込み全種別水泳水球全種別水泳アーティスティックスイミング少年女子ショースポ正式競技水泳身体障害 知的障害の競技会場名が、仮称、草津市立プールから、インフロニア草津アクアティクスセンター、草津市立プールに変更。準備運営、滋賀県所在地、京都府向こう市、国スポ正式競技、自転車、トラックレース、全種別の競技会場名が、向こう町競輪場から、京都向こう町競輪場に変更。湖南市国スポデモンストレーションスポーツ、ウォーキングフットボール、甲賀高分子スタジアムが新たに追加。琵琶湖国体、琵琶湖大会をプレイバック。第36回国民体育大会、夏季大会会期、1981年9月13日から16日、秋季大会会期、10月13日から18日、テーマ、琵琶湖国体、スローガン、水と緑にあふれる若さ、記念ソング、琵琶湖音頭、琵琶湖参加。冬季大会を除く33競技が県内で実施され、男女総合成績において滋賀県が16競技で1位となり、天皇杯を獲得。女子総合成績では滋賀県が6競技で1位となり、皇后杯を獲得しました。また、県内競技に参加した選手、監督の人数は、合計22,540人に上り、滋賀県全体で大いに盛り上がりました。第17回全国身体障害者スポーツ大会、会期1981年10月24日25日、テーマ、琵琶湖大会、スローガン、私にもこんな力が生きがいが、全国都道府県政令指定都市57選手団をはじめ、国際障害者年記念として招待された東南アジア南太平洋諸国や滋賀県と姉妹提携しているアメリカミシガン州など18の国と選手団、総勢1043人の選手を迎えて開催。国内外の選手の皆さんが全力で競技に取り組む姿が大きな感動を与えてくれました。ショースポオープン競技、ゴールボールの紹介。ショースポでは正式競技のほかに、障害がある人に広くスポーツを普及するための競技をオープン競技として実施します。滋賀県ではゴールボールなど4競技が実施予定です。ショースポオープン競技の詳細は、大会専用ホームページをご確認ください。ブロックボールを全身で受け止める、静寂の中の格闘技。光を遮断するゴーグル、アイシェードをつけた選手たちが、鈴の入ったボールを転がすように投げ合い、相手ゴールに入れて得点を競うゴールボール。ボールの大きさは、バスケットボールと同じサイズです。重さは約2倍、硬い素材でバウンドしにくいのが特徴です。コートの大きさはバレーボールと同じ、長辺18メートル×短辺9メートル。両エンドに幅9メートルのサッカーゴールに似たゴール枠があります。コート内に敷かれているラインはテープの下に紐が入っているため、デコボコとしており、手で触れて自分の立ち位置を確認できる仕様となっています。1チーム3人制で、試合時間は前半、後半、各12分間。ボールの転がる音と味方の声を頼りにゲームを進めていくため、ボールを取った、投げるよ、など、仲間とのコミュニケーションが欠かせません。アイシェードをつけて、みんな同じ条件で試合できる球技。障害のある人も健常者の人も一緒に楽しめます。と、滋賀県ゴールボール協会会長の西村秀樹さんは魅力を話します。寝転んだ姿勢で時速50キロにもなるボールを 体で受け止めるため、静寂の中の格闘技としても知られるゴールボール。皆さんの挑戦をお待ちしています。と、西村さんは参加を呼びかけます。ゴールボール無料体験会について、ゴールボールを多くの方に知っていただくために体験会を開催しています。皆様のご参加を心よりお待ちしております。日程、令和6年4月5日金曜、時間14時から16時、場所、森山市民交流センター、参加方法、参加無料、自由参加、事前予約不要。問い合わせ先、滋賀県ゴールボール協会、メール、sgba_2020@outlook.com、電話番号、090-3282-9329、赤淵まで。その他日程など、詳しくはホームページをチェック。国スポデモンストレーションスポーツ、スポーツチャンバラの紹介。デモンストレーションスポーツとは、県内に居住している方を対象とし、年齢や性別、障害の有無に関係なく、参加できるスポーツイベントです。競技経験がなくても参加できる競技がたくさんあります。滋賀県ではスポーツチャンバラなど26競技を実施予定です。打たれたら負けのシンプルなルールが楽しい。古くから子供の遊びとして親しまれていたチャンバラごっこと護身道をもとに誕生し、現在では世界大会も開催されるスポーツチャンバラは、型の美しさを判定する基本動作と、全身を的として一本勝負を繰り広げる打突競技があります。空気で膨らませたエアソフト剣とスポンジが3箇所に入ったポリカ製の面を使用するため、性別や年齢を問わず思い切り打ち合いを楽しめるのが魅力。小太刀や長剣、二刀、縦長剣など種目は多岐にわたります。30代でスポーツチャンバラに出会った滋賀毎風館スポチャンクラブ所属の中川達也さんは、アニメや映画で見たような必殺技の真似ができたり、自分だけの必殺技を考えたりできるなどの魅力に惹かれて飛び込みました。シンプルなルールで制約もほとんどなく、老若男女が楽しめます。自分の思うように技が決まればスカッとします。と話します。協会には健康維持やストレス発散など様々な目的で入会した人が集まり、それぞれが楽しく汗をかいています。現在、県内道場で見学会や体験会を随時実施中。興味持たれましたら一度ご見学に気楽にお越しください、と笑顔で話します。スポーツチャンバラ見学会体験会について、栗東市では毎週土曜日18時から20時まで、春田東小学校体育館で練習しています。その他、県内各道場で随時見学会、体験会を実施しています。参加方法、事前予約、問い合わせ先、滋賀県スポーツジャンバラ協会、メール、info@shiga-spochan.net 電話番号 077-562-5913 090-3031-7506岡田まで。詳しくはホームページをご確認ください。ポクスポデモンストレーションスポーツソフトバレーボールの紹介。 老若男女が長きにわたって楽しめる生涯スポーツ。ソフトバレーボールは通常のバレーボールとは異なり、1チーム4人制で競います。コートの広さはバドミントンと同様の 6.1 メートル ×13.4 メートルで、ネットの高さは2メートルです。通常のバレーボールより大きくて柔らかく、軽量なボールを使用し、ネットを挟んだ攻防の中で、ラリーに勝ったチームに点数が入ります。バレーボール競技の良いところを取り入れたソフトバレーボールは、いつでも、どこでも、誰でも、いつまでもが魅力のスポーツです。子供からシニアまで楽しめます、と話す、滋賀ソフトバレーボール連盟理事長の松井真嗣さん。性別の分かれた種目のほか、ファミリーやシルバーなど、年齢の異なる男女がチームを組む混合種目もあります。バレーボール未経験者でも始められる手軽さも競技の魅力の一つ。取材時には82歳の男性もプレイするなど、障害スポーツとしても親しまれています。柔らかなゴム製ボールで怪我もしにくいからこそ、長く続けられるソフトバレーボールをぜひ体験してみませんか?と松井理事長は参加を呼びかけます。ソフトバレーボール体験会について、一般参加については、滋賀県ソフトバレーボール連盟に問い合わせください。お住まいのエリア付近で活動するチームを紹介してくれます。また、令和6年は県内各地で大会も計画されています。問い合わせ先、滋賀県ソフトバレーボール連盟、メール、ma2-ma2-iris.onet.ne.jp 理事長松井まで。詳しくは、ホームページをご確認ください。国スポデモンストレーションスポーツユニカールの紹介。チームワークと作戦で一発逆転を狙え。氷上でのカーリングを誰もが手軽に楽しめるようにと考案されたユニカール、ユニバーサルカーリングは、両チームそれぞれ3個のストーンを滑らせるように投げ、円形の目標地点により近づけることを競います。カーリングとは異なり、氷の代わりに滑りやすい加工がされた特殊カーペットと、合成樹脂製のストーンを用いてゲームを進めます。誰もが気軽にスポーツやレクリエーション活動を楽しむことができる、スポレク滋賀2008のユニカール大会が、旧木之本町で開催されたのをきっかけに、体育指導委員として普及活動を始めました。長浜市スポーツ推進委員会の田川茂雄会長は、相手チームのストーンを弾き飛ばして邪魔したり、自分のチームのストーンを軽く押して助けたり、奥深くて楽しいニュースポーツです、と魅力を明かします。デモスポ競技開催に向け、今年は長浜市内の小中学校への出前講座授業や、総合型地域スポーツクラブでの体験会が計画されています。ユニカール競技は小学4年生から公式戦に出場可能で、老若男女が共に楽しめます。わずかな時間でルールや競技が習得できますので、皆さんもぜひユニカールを楽しんでください。ユニカール講習会体験会について、デモスポ開催に向けて、総合型地域スポーツクラブ等と協力して、講習会や体験会を行います。実施については、各クラブや体育施設を通じ、情報発信します。問い合わせ先、電話番号、0749-65-8787、長浜市スポーツ推進委員会事務局、 ボランティアに参加しよう。私が輝く国スポ、小スポを一緒に盛り上げましょう。丸一、運営ボランティア。会、閉会式、各種競技会の運営補助等を行います。募集人数、国スポ、会、閉会式、1700人。国スポ競技会、5700人。小スポ、会、閉会式、競技会、3500人。募集期間、令和7年5月30日金曜まで。お申し込みいただける方、令和7年4月1日時点で、12歳以上で、活動日に参加可能な方、ただし、応募時点で18歳未満の方の申し込みについては、保護者の同意が必要です。研修について、運営ボランティアとして活動するための研修会を令和6年に開催予定。主な活動内容、環境美化、会場清掃、ゴミ箱の管理、花の管理など、会場整理、観客誘導、座席案内、駐車場案内など、案内受付、来場者受付、会場案内、資料配布など、会場サービス、弁当配布、ドリンクサービス、車椅子貸し出しなど、式典運営補助、会閉会式の式典補助など、医療救護、救護所での救護活動の補助など、丸2、手話要約筆記ボランティア、聴覚障害がある方への情報提供やコミュニケーション支援を行います。募集人数、手話、筆談、要約筆記、手書き、550人、要約筆記、パソコン、50人。募集期間、令和6年5月31日、金曜まで。お申し込みいただける方、令和7年4月1日時点で、12歳以上で、活動日に参加可能な方、ただし、応募時点で18歳未満の方の申し込みについては、保護者の同意が必要です。応募要件、手話や筆談に関心のある方、要約筆記、パソコンの経験のある方、研修について、手話、要約筆記ボランティアとして活動するための研修会を、令和6年6月以降に開催予定、主な活動内容、手話、話の内容を手話で伝えたり、各種問い合わせに手話で対応したりします。筆談、文字で会話をしたり、各種問い合わせに筆談で対応したりします。要約筆記、ホワイトボードなどを使い、話の内容をその場で文字にして伝えます。要約筆記、パソコン。パソコンで入力した文字をスクリーンやモニターに映し出して情報を伝えます。燃ゆる感動鹿児島国体大会のボランティアに参加しました。ボランティア体験談、滋賀県大津市出身、鹿児島市在住、鈴木雅樹さん。選手での出場はなかなか叶わないことと、自分の町で国体大会が開催される機会は滅多にないため、人生で一度は関わりたいと参加しました。ボランティアには都道府県と市町村と2種類があり、県と市で計5日間参加。中でも国体の開会式が最も印象深く、入場行進時や中学生に応援エールを伝える業務など大いに楽しみました。国スポ小スポは大勢のボランティアが必要です。この体験談を読んだ方がボランティアとして集い、故郷の大会成功の一助になってくだされば幸いです。 ボランティア申し込みの詳細は、ホームページをご覧ください。協賛企業、日本スポーツ協会と契約したジャパンゲームスパートナー、大塚製薬株式会社、三井住友海上火災保険株式会社、私が輝く国スポ小スポ実行委員会と契約したジャパンゲームスパートナー、積水化学工業株式会社、株式会社滋賀銀行、株式会社平和堂、綾葉株式会社、株式会社村田製作所、東レ株式会社、ヤンマーホールディングス株式会社、小スポ特別協賛、大同生命保険株式会社。オフィシャルスポンサー、大和証券株式会社、高価高分子株式会社、西日本電信電話株式会社、株式会社堀場製作所。お問い合わせ、私が輝く国スポ小スポ実行委員会事務局、住所、郵便番号 520-0807、 滋賀県大津市松本 1-2-1、 電話 077-528-3338、 ファックス 077-528-4832、メール、kousyo-kou@pref.shiga.lg.jp。 以上で、私が輝く国スポ小スポ広報誌社員ナンバー6を終わります。